こんにちは、コール4ポッドキャストです。コール4ポッドキャストは、公共訴訟のケースを法律には詳しくない一般の方に向けて、弁護士の方、原告の方をお招きして、分かりやすく解説していただき、訴訟に対する思いを話していただく企画です。バタバタしている方が多いであろう時節ですが、今回のポッドキャストも、通勤中や家事の合間、休憩時間などに気軽に聞いてみてください。さて、今回のテーマは、受刑者にも適切な医療を、刑務所医療過誤事件です。 MC は松尾と
野崎が行います。よろしくお願いします。
今回はこの訴訟の担当弁護士の高藤さんにお越しいただいています。高藤さん、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
それでは、まず MC からこの訴訟の概要について簡単にご説明します。被害者は罪を犯して刑務所に収容されていた A さんです。A さんはある日体に異変を感じ、刑務所の職員に訴えましたが、医者には診てもらえませんでした。ようやく刑務所内で受診できた時にも、適切な診断や検査を受けることができず、A さんの癌は見過ごされてしまいました。その後も、A さんは体の異変を訴えましたが、なかなか医者に診てもらえません。A さんが体の異変を訴えてから約6ヶ月後、ようやく外部の専門医に診てもらい、検査を受けました。結果、癌の疑いがあったため、医療刑務所へ移送され、すぐに手術となりました。病理検査によると、A さんは癌でした。医療刑務所にて手術と化学療法を終え、A さんはまた一般の刑務所に戻されました。そこで今度は発熱、腰の痛みを訴えます。専門医であれば、がんの転移をすぐに疑うべき状況ですが、刑務所内の診察で単なる腰痛として扱われ、痛み止め軟膏を処方されただけでした。その後、さらに喉の腫れなどが生じ、医療刑務所に移されますが、この時すでにがんの転移が複数見つかる状態でした。いよいよ医療刑務所内でも処置しきれないということで刑の執行停止を受けましたが、出所後7ヶ月ほどで A さんは亡くなりました。まだ23歳でした。 A さんがかかったがんはステージ1であれば5年生存率はほぼ 100% という比較的予後のいい病気です。 A さんは適切な医療措置を受けることができず亡くなりました。2023年3月14日、A さんの母と婚約者が原告となり、刑事施設の管理・運営主体である国に対して国家賠償責任を理由に損害賠償を求め、訴訟を提起しました。それでは早速、高藤さんにお話を伺っていこうと思います。では、刑務所における医療について、受刑者は刑務所で病気や怪我になった場合、医療処置を受けることができるのでしょうか。また、受刑者が受けることのできる医療措置として、どのようなものがあるのでしょうか。
まず一つ目の医療処置を受けることができるかどうかっていうところなんですけれども、これはもちろん受けることができます。刑務所の中には診療所みたいなところがあって、医者もいますし、刑務所とか、そういう刑事施設にいる人たちをどういうふうに取り扱うかっていうのを決めた法律があって、その中にも、社会と同じ程度の水準の医療を提供しなければいけないよということが書かれています。あと、2つ目のご質問のどういう医療措置を受けられるかどうかというところなんですが、これはごく普通の、皆さんが病院に行くのと同じような医療ということになりますが、実際にはなかなかそこが難しい部分もあるということになります。
なかなか難しいというふうにおっしゃっていましたけれども、一般的に刑事施設内ではどのような手続きを経て医療措置を受けるのでしょうか。
そうですね、手続きがきっちり決まってるわけではないんですけれども、もちろん例えばお腹が痛いとか歯が痛いとか、なんか具合が悪いっていう時は、受刑者は、職員にですね、そのように声をかけて、医者を受けさせてほしいという話をすることになります。 ただここからが結構大変で、刑務所って本当にいつ喋っていいか、いつ寝転がっていいかとか、すごくこう行動に制限があるんですね。なのでいつでもこう気軽に、すいませんちょっとお腹痛いんですとか言えるような雰囲気かっていうと、全然そういうことはなくて、ちょっとうっかりしたことをするとすぐに懲罰と言って、ルール違反をしたと言って、またこう別の部屋に閉じ込められてしまったりですとか、あとは皆さんやっぱり仮釈放を取りたいという思いがあるので、いかにこうルール違反をしないで過ごすかということを、すごく熱心に過ごされているわけなので、なかなかこう簡単に医者に見てほしいんですって言えるような雰囲気ではないという部分はあります。
この事件においても刑事施設内での受診までに約2ヶ月かかっています。受診はすぐにはしてもらえないということでしょうか？
そうですね、今お話しした通り、ちょっとなかなか言い出しにくいというところももちろんありますし、それよりもすごく大きな問題として、刑務所の医者というのがこう圧倒的に足りてないというところなんですね。でこの点はもうすごく昔からですね、問題だと指摘されていて、国際的にも例えば国連とかからも、その点なんとかしなさいということを言われ続けてきて、新しい法律ができたりして少しずつ改善はしてるんですけれども、まだまだ医者の数としては足りてないのが現状です。で医者の定員が埋まったとしても、例えば施設ごとに何人という定員が仮に埋まったとしても、ありとあらゆるこう医者がいるわけではもちろんないんですね。精神科なのか歯科医なのか、胃腸科なのか外科なのか、そういったところまでは全くフォローできてない状況なので、医者に診てもらいたいという人の数と医者の数っていうのは全然合ってないというのが現状です。そこで施設はどうするかというと、刑事施設の職員にですね、准看護師という資格を取らせて、で、医療従事者という形を取って、その人たちがこうスクリーニングをしてるんですね。医者に診てほしいっていう人たちから、その人たちがまず話を聞いて、この人はじゃあ医者に行っていいよ、この人は、医者に見せるほどではないという選別をしてしまっているので、実際に、受診ができるまですごく時間がかかるし、なかなか見てもらえないというのが現状です。受刑者、元受刑者とか受刑者の話を聞いてると、虫歯ぐらいじゃ全然医者なんか見てもらえませんというような話をされている方もいらっしゃいます。
准看護師の方にスクリーニングして見ていただいた上で、さらに次に医師による診察し治療があると思うんですけれども、そこの医務室、医務科においてはどの程度専門的な診療や治療ができるのでしょうか？
これはもう施設ごとに、かなり違ってくると思うんですけれども、ほとんどの施設というのは、十分な、医療設備ですね、検査をする道具とかそういったものがなかったりとか、薬がなかったりとか、あと、専門の医者がいないという状況になってますので、なかなか十分な、診察治療はできないというのが回答になると思います。でなぜそうなってしまってるかというと、ちょっとこみった話になってしまうんですけれども、一般的なこう診療というのは厚生労働省が管轄していると思うんですが、刑事施設内の医療というのは刑事施設を管理している法務省が管理しているんですね。なので法務省の管轄になってしまっているので、予算も法務省の管轄なので、お金が十分にないと、医療にかけられるお金が十分にないから、医者も十分に揃えられないし、医療設備も揃えられないし、薬も揃えられない。で法務省の管轄である以上は健康保険も使えないので、健康保険ではなく、その法務省の中で満額持ってやらなきゃいけないというところにどうしても限界があるのかなというところです。
本件では A さんは体の異変を訴えてから約6ヶ月後、外部の専門医に診てもらっています。刑事施設内では外部の病院による医療処置はどの程度のハードルがあるのでしょうか？
これはかなり高いということになってしまうんですけれども、それはなぜかというと、受刑者を一人外に連れていくということは、やっぱりそれに、受刑中なので、逃亡防止とかのためについて職員が複数ついていかなきゃいけないということになるんですね。で、刑事施設というのはやっぱり刑務官とかってすごく大変な仕事で、人数が足りてないところもあったりして、そういった中でですね、ある人の外部の受診のために何人か抜けるということになってしまうと、刑務所の運営上非常に大変ということになりますので、結構施設側はなるべくこう外部の病院には連れてきたくないという傾向にあります。
A さんは病状が悪化するにつれて、刑事施設内の医務課から医療刑務所へ移っています。医療刑務所っていうとちょっと私には馴染みがない場所だったんですけど、通常の刑務所と比べてどのような場所なのでしょうか。
もう本当に名前の通り、刑務所の病院みたいな感じのところで、ちょっと先ほどお話しした通り、刑務所ごとにその刑務所の中に診療所みたいなところがあるんですけれども、そこでは、もう見切れないという場合は、全国に今4カ所ですかね、ある医療刑務所というところに行くんですね。でもう本当にこう医療を集中してやっているところなので、一般の刑務所ってこうみんなが生活する場所と、あとは懲役だと労働があるので、その仕事をする場所、工場って呼んでますけれども、工場とかあって、みんな日中は工場で仕事をして、夕方戻ってきてこう居室の方にいるっていうような形になるんですけれども、医療刑務所は本当にこう治療のための刑務所なので、そういう基本的には労役はなくて、で、治療に専念していると。ただそこはやっぱり刑務所なので、受刑者しかいないというような場所ですね。東京だと昭島というところに2018年にオープンした新しい医療刑務所があります。
では今回の訴訟の法的なお話を少し伺いたいと思います。今回刑事施設内の医療措置に関する義務の内容の解釈として、マンデラルールを引用しています。マンデラルールというのは何でしょうか。
はい、マンデラルールは正式名称は国連非公金者処遇最低基準規則というものになるんですけれども、国連で、定められた、その公金された人に対するヘルスケアですね、医療についての最低の基準が定められています。ただ一応最低の基準なんですけれども、日本の、実情と見比べてみると、だいぶ日本よりも高いところに、最低の基準があるというような感じですね。
今回の訴訟は刑務所での医療過誤の訴訟だと思うのですが、一般の医療過誤の訴訟と比べてどのような点が異なりますか。
そうですね、やっぱりこう刑務所という閉じられた空間で起きている事件なので、まずこう資料を取り寄せるのが大変です。これが一般の、病院での医療過誤事件だということになると、そもそもカルテというのは患者本人が取り寄せすることが簡単にできますし、で裁判を起こす前にいろんな医療記録を取ることもあるんですけれども、それも粛々と進むんですが、まず刑務所の場合だと、去年ですね、最高裁判決が一昨年かな、最高裁の判決が出て、ようやく受刑者も、自分の医療記録ですね、カルテを取ることができるようになったんですが、結構それでも手続きが大変ということと、あと本件もそうなんですけれども、ご本人が亡くなった場合ですね、遺族の方は普通の病院だとカルテ取ることができるんですが、刑務所の場合だとカルテを取ることができないというのが一点あります。でやっぱり医療過誤事件というのはカルテをはじめとした医療記録があって、それを精査してからでないとできないんですけれども、まずそれを取るのがすごく大変というところが、一つ大きな違いとしてあります。
今回訴訟が進んでいく中で、その国の方からそういった記録っていうのは必ず提出されるとは言えないんでしょうか。
そうですね、すでに今回の件は処方箋をやっているので、大方は取ってはいるんですけれども、ただですね、医者の名前がマスキングされてたりとか、こう完璧なものっていうのは出てきてないんですね。で、私たちとしては一体この A さんを見たお医者さんが何科の医者だったのか、どういう専門の人だったのかっていうのを知りたいので、医者の名前は開示してほしいところで、処方箋の時もそのことは言ったんですけれども、そこはあくまで、刑務所の運用に関わるからということでマスキングをされてしまいました。この点が裁判の中で明らかになるかどうかっていうのはちょっとやってみないと分かりませんが、他の件を見てるとなかなかすぐには出てこないんじゃないかなというふうに見ています。
ここからは今回の裁判に対する思いについてお話ししていただきます。そもそもなぜ受刑者の味方をするのでしょうか。
はい、結構よく聞かれるんですけれども、きっかけとしてはもともと司法試験受ける前から結構刑事事件に興味があったんですね。で、それは単にこうなんかサスペンスとかが好きだったとかそういう理由だったんですけれども、だんだんこう実際に弁護士とか検察官をやってる先生たちにこう話を聞いていくうちに、その罪を犯した人を罰するだけではなくて、刑事手続きを通じてその人が立ち直る手伝いを検察官なら検察官の立場で、弁護士であれば弁護人の立場でしてるんだっていう話にすごく感銘を受けまして、で自分が、弁護士になってからはそういう更生保護っていうんですけれども、罪は犯してしまったんだけれどもそこからどう立ち直っていくかっていうところの、お手伝いをしたいなと思うようになりました。そうは言っても自分が弁護士になって初めて、担当する被疑者被告人に会いに行く時っていうのはすごい緊張したんですけれども、なんか薬物使った人ってどんな人なんだろうとか、それこそ人を殺してしまった人ってどんな人なんだろうっていうすごくドキドキした思いで面会とかに行ってたんですけれども、実際会ってみると、本当に普通というか、人間なんで当たり前なんですけれども、本当になんかこう隣に住んでてもおかしくないような人たちっていうのが実際罪を犯してしまっていたりして、そういうとこからですね、そうは言っても刑務所になるかにいると全然味方もいないし、弁護士もなかなか受刑者の事件っていうのは、面会に行くのが大変だったりとか、いろんな面で大変だったりするので受ける人がいないので、だったら私がそういう活動をしていこうかなと思って、そういうところに力を入れて活動しています。
高藤さん、今回の訴訟が持つ公共的な意義は何ですか？
そうですね、やっぱりこう受刑者と聞くと皆さん自分たちとは関係ない遠いところの問題だというふうに考えられるかもしれません。ただこれはやっぱりみんなの問題だということを一つ訴えたいと思っています。先ほど出てきたマンデラルールっていうのは南アフリカのマンデラさんという方にちなんだルールなんですけれども、マンデラさんはそのある国の品格を見るためにはその国が上流の人をどう取り扱っているかではなく底辺にいる人たちをどう取り扱っているかを見るべきだという言葉を残しているんですね。でまさに国としてその一番底辺にある人たちもこうどう取り扱っていくかというところをやっぱり国民みんながしっかり考えなきゃいけないんじゃないかというところが一つあります。こうした事案というのはなかなかですね、受刑者というのは罪を犯して場合によっては被害者もいる方だったりもするので、なかなかこう公の場で大きな声でですね自分たちの権利を主張するということはしづらいところはあったんですが、どんなに罪を犯したとしても、だからといって、医療を受けられない場合によっては A さんのように死んでしまわなきゃいけないというわけでは決してないと思いますので、多くの方にこうもし自分がもしくは自分の家族が自分の友達がですね間違いを犯してしまって刑務所に入った場合に、この状況をどう考えるかということを考えてもらいたいなというふうに思っています。
このような事件が今後起きないためには、 刑務所における医療はどのようになっていくべきでしょうか。
そうですね、一つ私たちが大きく訴えているのは、刑事施設内の医療を法務省ではなく厚生労働省の管轄に移せという話ですね。先ほどもちょっとその点はお話しさせていただいたんですけれども、そうすればまず国民健康保険使えますので、法務省の予算が足りないから十分な医療が提供できないという問題もなくなります。あと結局刑事施設内の診療所という形になってしまうと、あくまで刑務所の職員なので、どうしてもその保安的な側面というのが強くなってしまうんですね。受刑者であっても誰であっても患者は一人の患者ですので、やはり刑務所とは全く違う独立した医療機関にきちんと見ていただく必要があるんじゃないかというふうに考えています。
では最後にリスナーの方にメッセージをお願いします。
はい、受刑者の支援、出所者の支援をしていると、こう私自身もですね、なかなかこう肩身が狭いというか、なんでそんな悪いやつらの味方をするんだと言われることもあります。ただ本当に 100% 悪い人たちなのかっていうと、回ってみると本当に普通だったりとかもしますし、まあ、その人たちだって、これから生きていくわけなので、受刑者は私たちとは関係ない人たちだということではなくてですね、受刑者を社会としてどういうふうに受け止めてまた受け入れていくのかっていうのを考えるきっかけになれたらなと思ってこの裁判をしているところがあります。受刑者、私には関係ないわと思わないでですね、これを機会にもし自分だったらという形で置き換えて、ぜひ皆さんに考えていただきたいなと思っています。
本日はそろそろこの辺にしたいと思います。今回のケースでは刑務所における医療へのアクセスが大きな問題となりました。受刑者であっても適切な医療を受ける機会を奪われ、ましてや適切な医療を受けられないことによって亡くなるということは絶対にあってはなりません。また国が受刑者の人権をないがしろにするということは、全ての人の人権をないがしろにするということにもつながっています。リスナーの皆様もぜひこの問題に引き続きご注目の方をよろしくお願いします。訴訟費用のサポーターも募集しています。コール4のウェブサイトでぜひケース詳細をご覧ください。では高藤さん、本日はありがとうございました。これからも定期的にやっていきたいと思っていますので、ご意見、アドバイスお待ちしています。Twitter など SNS で反応いただけると嬉しいです。また次回ポッドキャストでお会いしましょう。